片耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。八幡さん今日お休みですんで、スポーツプレゼンス、私永井がお伝えしてまいります。土曜日の札幌ドーム、コンサドーレのホームゲームとしては実に2年8ヶ月ぶりに声出し応援が一部できる試合として開催されました、
はい、
翌日の北海道新聞の記事から。サッカーの J リーグコンサドーレ札幌は20日札幌ドームでサガン突戦を行い、新型コロナ対策のため禁止されているサポーターの声出し応援が一部解禁された。札幌のホームゲームで発声を伴う応援が行われたのは2019年12月以来2年8ヶ月ぶり。9607人のサポーターが駆けつけ、最後まで熱い声援を送った。 J リーグは禁止されていたサポーターの声出し応援について、今年6月から段階的に緩和してきた。この試合ではゴール裏などに声出し応援エリアを設け、サポーターは不織布のマスクをつけ、一定間隔を空けて声援を送った。試合は1対2でトスに敗れたものの、札幌市手稲区の48歳の会社員の方は、正常化への一歩として良かった、チームの雰囲気がガラッと変わったと喜んだということです。これ記事に記されております。いや、私これピッチサイドにいましてね、
はい、
本当にこう震える思いでした。久々にこの光景が帰ってきたなというふうに思いました、
はい。
あの札幌ドームの天井に響き渡る歓声、それからの選手一人一人に対しての、まあ、歌で応援するチャントというね、応援の仕方、何とも言えない雰囲気に包まれていました。そして何よりもマナーの良さ、あの声出す人はもちろんなんですけど、声出し応援エリア以外は声出しちゃいけないんですね、
はい。
で、私もこれ横にいて声出したいだろうなと思って、メインスタンドの方なんてもう声出したい気持ちがもううずうずと伝わってくるような感じだったんですけど、
動きとかから、
それでもみんな我慢して手拍子でやって、はい、ほとんど声聞こえないまま、やっぱりきちんと整然と応援していたということなんですよね、
はい。
でこのことについて試合前、相手のサガン鳥栖サポーターからも称賛の声が聞かれました。実はこの声出し応援、コンサドーレは今シーズンアウェーでは経験してきたんですが、サガン鳥栖はホームアウェー通じて初の適用試合だったんですね。でこれサガン鳥栖のサポーター、九州とか関東から来てたんですけど、札幌ドームで良かったですって言ってたのと、
はい、
あと相手がコンサドーレで良かったって言ったんです、はい。というのは、はい、この声出し応援というのは絶対ルールが必要になってくるんで、雰囲気が素晴らしいのとサポーターのマナーがいいんですよねっていうことを言われて、ちょっと僕も誇らしくなりました。
嬉しいですね。
わざわざ九州や東京から来た方がこの札幌ドームで良かったと言われるような状況を今まで作ってきたのがコンサドーレというクラブであり、コンサドーレサポーターだったなということを改めて思いました、
はい。
ただ良い雰囲気ではあったんですが負けてしまいました。一部サポーターからはブーイングも起こりました。ただ私思いました、負けた時こそ結束が高まる時なんではないかということです。負けた瞬間ふと思ったのは、サポーターも頑張ったけど選手はその期待に応えようと一生懸命プレーしていると。で何より試合後の会見で残留争いのことに言及したペトロビッチ監督こそ最も重く受け止めているのではないかと思いました。この日も試合前、サポーターの声に包まれて笑顔を見せていたペトロビッチ監督の姿に私は思い出した人物がいました。それはコンサドーレを初めて J リーグに導いた監督、ウーゴ・フェルナンデスさんです。サッカーの盛んなウルグアイ出身のフェルナンデスさんは、できたばかりのコンサドーレで我々応援する側もどう関わっていけばいいかわからない時にこんなメッセージを掲げました。それはチームはファミリー、チームはファミリー、とっても分かりやすいメッセージでしょ、
はい。
これでサポーターを引きつけていきました。これは選手もフロントもサポーターもスポンサーもみんなが家族となってサッカークラブを支えていくという、まあ後に当たり前になっていくことをことあるごとに語りかけていきました。我々マスコミにも我々はファミリーですからこういうふうに言ってくれたんですね、
はい。
でコンサドーレというチーム、 ユニフォームの色が赤黒ですけど、油野さんこの理由は分かりますか？
いやー、分からないです。
これ全身チームのユニフォームの色なんですよね。
はい。
この全身は実業団チームだった東芝というチームなんです。東芝堀川町サッカー部として戦前に創設された名門フットボールクラブがコンサドーレのルーツです。東芝というと油野さん、川崎の会社ですよ。
はい。
川崎市区幸区堀川町にグラウンドがあったのがこの前身の東芝。
そうだったんですね。
まあ、油野さんも川崎から札幌に引っ越してきましたけど、
そうです。
その25年前に東芝サッカー部はコンサドーレとしてこの札幌の町にやってきたということなんですね。
はい。
Jリーグ発足に伴い東芝もプロ化が促される中、招致に手を挙げたのが札幌の若手財界人をリーダーとする札幌 SJ クラブで、この中心的存在が去年亡くなった石水勲さんだったんですね。コンサドーレの名前の由来は油野さん知ってますか？
いや、知らないです。
あ、これ知らないですか？
はい。
これね、ドサンコをひっくり返してそれにサッカーのエールであるオーレ、これをつけたのがコンサドーレなんですよ。
なるほど。
はい。すいません、これ新人研修で油野さんに私言ったつもりだったんですけど伝わっていなかったようです。失礼いたしました。その社会人チーム、プロとなって新しい土地で活動していく、難しいことがたくさんありました。しかも当時の札幌はプロスポーツチームもなく、スポンサー探しが難航してしまう時期も長くありました。そんな苦しい時期にチームを支えたのがフェルナンデスさんのチームはファミリーという言葉、そしてサッカークラブコンサドーレを支え続けたのが石水さんの情熱でした。このコンサドーレっていう名前が発表された記者会見に僕行ってたんですけど、
はい、
これね、本当手作り感あふれる感じで、ホワイトボードにマーカーで黒でコンサドーレって手書きしてあったんです。
はい。
でそれに白い布をかぶせて、さあ皆さん、この布の下に新しいチーム名が書いてあります。あのチーム名、石水さんが手書きしたんじゃないかと今でも思ってるんですけど、結局確かめられずに終わりましたけどね。
はい。
この布を引いてコンサドーレってその手書きの文字が出た時に石水さん涙流してたんですね。これ招致がいかに大変だったかっていうのを物語るエピソードなんではないかというふうに思いますがね。さて、そんなフェルナンデス監督の訃報が届き、チームが喪章をつけて戦ったのはつい先日のことでした。まあ、土曜日の観客が入った試合を石水さんやフェルナンデス監督がどんな風に見ていたのか、これはねちょっと気になるところですね。サポーターの声援、素晴らしい雰囲気、そして悔しい逆転負け、ただそんな中でもサポーターの声が響き渡ったという札幌ドームだったですね。現在 J1 リーグは大混戦です。勝ち点28で12位のコンサドーレ、J2 降格の恐れがある16位の勝ち点が24ですから、その差は4となっています。今こそフェルナンデスさんの言葉を思い出しましょう。チームはファミリーです。チームはファミリーね。油野さん、川崎からやってきたんですよ、コンサドーレは。
同じ出身地だったとはすごく嬉しいです
ね。なんか親近感あるんじゃないですか。
はい。
まあ、試合で戦うのは選手です。でもその場を整えるのは参加する全員です。審判、運営スタッフ、フロント、ファン、サポーター、こういった人たちが一体となってやっぱりゲームを作り上げていくわけですよね。サッカーでは非常に印象的な出来事がありました。あのワールドカップで日本代表のサポーターがポリ袋持参で応援をして、で、まあ、ポリ袋振って試合中はやってたんですけど、試合終了後その中にゴミを集める姿に世界が称賛しました。これでサポーターがやったことで日本代表チームへの敬意、リスペクトが高まったという、まあなんかサッカーを象徴するような出来事だったんじゃないかなと思いますね。ということで、今コンサドーレ苦しい時期になってますが、参加する我々が一体となって厳しい状況を乗り切れればなというふうにこの試合を見ていて深く感じました。で、まあ、中継スタッフとしてその場にいた私なんですけど、やっぱりこのまま行ってはいけないなと、なんか流れ変えなきゃいけないなと、
はい、
これ試合中もそうですけど、試合終わってからもずっと思ってたんですよ。で、家に着いてなんかやっぱり流れ変えなきゃいけないなと思ったんで、ささやかながらやることにしました。家に帰ってトイレの掃除を渡しました。
はい。
そしたら奥さん喜んでくれましたよ。 なんかちょっとずついいことやっていくことによってチームの勝利につながっていくんじゃないかなって、そんな風に思ったその日でした。これから観客の声援の中でコンサドーレがどんな風にプレーしていくのか、どうかご注目ください。以上、朝耳アラカルトでした。